おはようございます。父に簡単にしてくださいとお願いして、誕生の時から話し出したのでヒヤヒヤしたんですが、短く終わってくれて感謝してます。そうですね、今日皆さんとこうやって一緒に礼拝できることを何よりも嬉しく思ってます。5年前に西尾博士君とよりちゃん の結婚式の時に来させていただいたので、久しぶりの方とまた多分初めての方もいらっしゃると思うんですけども、何かお見合いみたいなところがあってですね、あいつはどんなやつなんだろうというふうに観察、僕に焦点が当たりがちだと思うんですが、そうではなくてやっぱり神様がどのような方なのかということをこの礼拝の時ともに見ることできたらなと思っています。初めに一言お祈りさせていただきますので、黙祷の姿勢を取りください。恵み深い天の父なる神様、あなたの皆心から賛美します。本当にこの礼拝を通してあなたが働かれていることを知ることが許されていることをありがとうございます。このキリスト教会という集まりとして、あなたにある家族として、本当にあなたがこの一人一人を愛し、意味を持ってそばに置き作り上げてくださっていますから、ありがとうございます。またそのことを本当に礼拝の中を通しても感じることが許されたこと、本当に心から感謝です。これからのひととき、本当にあなたがどのようなことを教会に願っているか知っていくことができますように、このメッセージを通して一人一人がもう一度あなたと出会うことができるように導いてください。この祈りはイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。それでですね、せっかくメッセージさせていただく機会がありますので、私が学んだことの中で、一番皆さんにお伝えしたいなと思うことを語らせていただくことにしました。それはですね、2つ目のストーリーを、ぜひ認識加えていただきたいということですね。すいません、論文ばっかり書いてたので口調が固くなっているんですけども、なるべく噛み砕きたいと思いますので、分かりにくい顔をされていたら頑張って、やり直そうと思いますのでよろしくお願いします。普段ですね、私たち聖書を読むとき、一つのストーリーはよく分かってるんですね。それは3人登場人物が出てくるストーリーです。神とアダム、もしくは人類とイエス・キリストですね。この3人の登場人物のストーリーは皆さんよくご存知のストーリーだと思います。アダムが罪を犯してですね、罪が入ってきて、私たちそれぞれも罪を犯すんですが、神様は本当はそれを裁く方であられるのに、イエス・キリストが身代わりに十字架にかかってくださって罪を許されたと。そのため私たちは神と今親しく子供として歩むことができるというのがこの3人のストーリーなんですね。でこれすごく大事なストーリーで、よく語られていることなんですけども、実はですね、聖書の中にはもう一つ重要なストーリーがあります。ずっと聖書の中で語られているストーリーがあるんですね。でもそれはあまり語られることがないストーリーだと思います。で今度はですね、登場人物が増えるんですね。4人になります。神とイエス・キリストと人と、そしてサタン、悪霊といったものが4人目の登場人物として出てくるストーリーもあるんですね。でこの4人のストーリーでいくとですね、人はサタン、もしくは悪霊の力の下で支配されていて、神に対して忠実に生きることができない、もしくは人と人も互いに愛し合うことができない、そのような状況で生きているところにイエス・キリストが使わされ、十字架の死によってですね、そのような力を打ち破って勝利されて、神との関係、神にも忠実に生きることができ、そしてで人と人もですね、互いに受け入れて歩むことができるようにされたというストーリーがあります。これが4人のストーリーなんですね。そして新約聖書は実はこの両方を福音として伝えています。だから福音といった時、私たち普段ですね、自分の罪が許され、私たちは永遠の命を得られるということばかりを焦点を当てて考えるんですが、実はそれだけじゃ足りないんですね。それだけでは正しく教会のことも福音のことも神様のことも理解することが実はできません。でこの4つ目のストーリーを理解して初めて、神様が本当に成し遂げられた素晴らしさをもっと知ることができるんですね。そして今朝読んでいただいたこのエペソ書の手紙というのは、実はこの4人のストーリーというものを大事に打ち出している手紙になります。 でなぜそんなことが言えるかというとですね、4章の1節から3節見ていただくと明らか分かりやすいと思うんですけども、さて4章1節です。さて主の囚人である神様のゆえにですね、囚人にまでなって仕えている私パウロはあなた方クリスチャンに勧めます。召された、神に呼び出されてことされたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさい。ここでですね、もしパウロが3人のストーリーだけを頭に置いていたら、クリスチャンにふさわしい歩みは何なんでしょうか。多分伝道ですね。あなたはイエス・キリストの十字架に血によって許されたんだから、神と関係が回復できる、だからクリスチャンとしてふさわしい、呼び出された歩みにふさわしい歩みは伝道ですと。イエス・キリストのもとに人々を連れてきて関係を回復することです。それがですね、パウロの主張になるはずなんですね。でも彼はそう書いてないんですね。クリスチャンとして歩むふさわしい歩み、教会が教会としてふさわしく歩むために必要なことを、彼は謙遜と柔和の限りを尽くしてお互いに寛容になって、愛を持ってお互いに我慢し合いなさい、聖霊がすでに作り出された平和を保つために全ての努力をしなさいと、そしてそれがあなた方にふさわしい歩みですというふうに言ってるんですね。だから3人のストーリーでエペソ書を読むと私たち実は理解できません。だからこの箇所は時々ですね、御霊が作り出す一致を今から私たち作り出しましょうみたいな言われ方がするんですね。牧師が方針を打ち出します、新回路とかですね、それに対して皆さん一致してきてください、聖霊がそこに導いていきますというように誤解されて語られるんですが、それは3人のストーリーで読んでるかわからないからそうなるんですね。でもここで言ってるのは御霊の一致を熱心に保ちなさいなんです。作り出しなさいなんてことは一言も言われてないんです。じゃあなぜそんなにクリスチャンがお互いに我慢し合って歩んでいくことが重要なんでしょうか。なぜそれはパウロにとって福音を述べ伝えられることよりも大きく上に主張されてるんでしょうか。なぜだと思いますか。皆さんずっと教会にいたらですね、皆さんもああと思う時あると思うんですね。あの人はこういう風に生きてる、これは僕の考え方と違う、あの人はこっちを向いて歩いてる、これは私の思いと違う、そういう人をでも神にある兄弟姉妹として受け入れるためにあらゆる努力をすること、我慢をし合うこと、なぜそれが伝道より大事なんでしょうか。でこれはですね、この4人のストーリーを理解すると分かってくるんですね。で私4人の登場人物を挙げました。4人目、サタンとか悪霊と言われるんですけども、実はですねパウロはエペソ書の1章2章そして6章で悪霊とかについて触れるんですけども、もっと広くこの4人目の登場人物を捉えてるんですね。それはサタン、悪霊、福音書に出てくるのはそういうものですが、それだけじゃないんです。制度とか、ある制度とか価値観とか、私たちに実は影響を及ぼして私たちの決断を左右している、拘束している、私たちの生き方を支配しているものに対しても彼はこの諸力、悪霊といった言葉を使っています。そしてそういう制度の下で人は人を互いに受け入れることができなくなっていると。だけどそれをイエス・キリストが十字架によって打ち破ったんだから、もし福音が事実なら、もし神がイエスを通して本当にそういう力に勝利されたはずなら、クリスチャンの間には一致があって当たり前だと言いたいんですね。ですごく実はパウルは極端なことを2章で言っています。僕が今説明したことを2章の12節から15節で語ってくれているんですけども、2章12節からお読みします。その頃のあなた方、つまりですね、今までイエス・キリストの元にいなかったあなた方はキリストから離れ、イスラエルの国から除外され、約束の契約ちぎりについては他国人関係のないものであり、この世界にあって望みもなく神もない人たちでした。しかし以前は遠く離れていたあなた方も、今ではキリストイエスの中にあることにより、キリストの血によって近いものとされたのです。 キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ち壊し、ご自分の肉において敵意を廃棄された方です。だから二人いるわけですね。異邦人とユダヤ人と。そしてそこには隔ての壁があったんですね。で、これからすごいことを言うんですね、パウロは。敵意とは、様々の規定、ルールから成り立っている戒めの聖書のことなのです。ここは本当は律法と書いてるんですが、エペソ書が書かれた当時の律法は、私たちが感覚として持っているのは聖書です。新約聖書まだありませんから、彼は旧約聖書を聖書として挙げたんですね。だからパウロはすごいことを言ってるんですね。敵意とは何か、ユダヤ人と異邦人、クリスチャンがお互いに一つとなって歩むのを妨げているのは、いろいろなルールから成り立っている聖書なんですと。そしてその聖書さえ、敵意さえ、キリストは実はご自身の十字架によって打ち壊されて、今人々は新しい一人の人に作り上げられて平和を実現するために歩んでいるというふうに言ってたんですね。だからすごいことをパウロはイエス様がなされたことのうちに見てたんです。当時の人、パウロ自身もそうですが、神から与えられたと思って歩んでいる聖書を、ある人はルールとして、それが一番だとして、制度として読んでたんですね。そしてその結果どうなってたでしょうか。福音書を見ると明らかです。神のためにと良い動機で始めているんですが、清くなれない、ある基準に対して満ちることができない人は除外されてたんですね。長血の女もそうです。レギオンと役割に疲れた人もそうです。彼らの持っていた良い動機から作られた聖書が述べていた、旧約聖書ですが、からできている制度によって、考え方によって、ユダヤ人たちは異邦人と歩むことができませんでした。できないと思って生きていました。そこには隔ての壁があったんですね。同じユダヤ人の中でも、清くないと彼らが思った人、基準に満ちていないと彼らが思った人とは共に歩むことができなかったんですね。でも神様が送られたその聖書の本来の目的を取り戻すためにですね、イエス・キリストを送られて、十字架の死にまで疲れて、そのようなものを壊されたとパウロは理解したんです。なのに、もしもですね、神がわざわざ人となられてまで壊されたその制度を、隔ての壁を、もし人々がもう一度作り出していたら、それは彼にとっては福音の侮辱だったんですね。それはイエスをキリストとしないことだったんです。神が、神に対して人々が一致して歩めるようにしてくれたのに、もう一度壁を作り直すなら、それはイエスをキリストとしないことなんですね。だから彼は4章の1節から3節で言うんですね。神様が十字架にかかられてまで崩されたものをもう一度打ち立てないように、あなた方は寛容を示し、愛を持って互いに忍び合い、平和の絆で結ばれて熱心に保ちなさいと。当時の教会の中でですね、おそらくユダヤ人でクリスチャンになった人はすごく高い倫理価値観を持って、基準を持って歩んでいたと思います。で、彼は多分良い基準でですね歩んで、でもその基準に満ちないユダヤ人でなかった人たちに対して、おそらくいろんな思いがあったと思うんですね。旧約聖書に基づいて彼らはいろんな思いを持って、もしかしたらその一致を壊そうとしていたかもしれません。逆に異邦人の方からしたらですね、ユダヤ人がもうすでに古い時代のものとされたものを自分たちに当てはめようとしていることに苛立ちを覚えていたかもしれません。そのような状況の中で、でもですね、パウロは言うんですね、あなた方は福音に生きてるんでしょうと。なぜ自分の罪が許されて永遠の命をもらえる希望が確かであると分かるんですか。教会を見てください。ここでは隔ての壁が打ち崩されて、今まで共に歩むことができなかった人たちが共に歩むことができるようにされ、歩んでいます。神がイエスが十字架によって勝利されたことはここに確かに見られます。だから私たちは福音を述べ伝えるときにも確信を持っているんですね。イエスは確かに神によって贖いを成し遂げられた、勝利を打ち立てられた。もしも教会がですね、そうじゃなかったら、何らかの他のイエスへの信仰以外の基準を持って 教会として歩んでいると、そしてそこに分裂を作り出していると、私たちは言うことができません。神様が本当にイエス・キリストによって贖いを成し遂げられたと人々は私たちを見て思うと思うんですね。でもそこには分裂があるじゃないですか。でもあなたたちは自分たちの基準で人を裁いているじゃないですか。あなたたちはイエス・キリストへの信仰以外をクリスチャンの基準にしてるじゃないですか。それによって人を弾いてるじゃないですか。そのいうふうに言われうると言われる可能性があると思います。私がですね、牧会理念の中で壁を作らない教会にしたいというのを挙げさせていただいてるんですけども、それはここから来てるんですね。日曜礼拝に行かないといけない、10分の1献金をしないといけない、特定の奉仕をしていないといけない、日曜日はある服を着ないといけない、そういったことは良い動機から来てると思うんですね。でももしそれがクリスチャンを判別する基準になっていて、それをしている人は良いクリスチャン、そうでない人はクリスチャンとしてふさわしくないと私たちが基準にしているなら、私たちは多分壁を作り出しています。ですから教会がどのような歩みをするかといったときに忍耐が必要になるんです。私たち良いことだと思うとすぐにですね、制度のようにして他の人に知りたくなるんですが、本当はそうじゃないんですね。本当はそれぞれがイエス・キリストを見上げて愛を実行していくのが教会の姿になるんですが、まあ、そのことを、続いてエペソ書で書かれていますので、見ていきたいと思います。まあ、4節から6節はですね、じゃあ私たち我慢して、一致保つんですけども、作られた、その時に見上げるべき方が一つであることが書かれてますね。体は一つ、聖霊は一つですと。で、あなたのもたらさ、あなた方が神に呼び出された時の希望が一つであったのと同じです。私が従う主、それはキリスト一つです。その方に対する忠実さも一つであり、またですね、イエス・キリストのうちに入っていくというバプテスマも一つです。そしてそれらのことを全て成してくださった、全てのものの上にあり、全てのところに存在しておられる方というのも一つですと。で、この方に私たちは従っていくんですと。ルールじゃないんですね。この方たちにこそ私たちは従っていくというのが4、5、6節の強調です。そして7節、8節で僕はすごく面白いことがあるんですが、しかし私たちは一人一人キリストの賜物の計りに従って恵みを与えられました。今まではですね、一つのことを言ってきたんです。一致のことで、しかしと言われているので、一致の話じゃなくて今度は多様性の話なんですね。しかし私たちそれぞれにはですね、多様な賜物が与えられていると。しかもそれはですね、高いところに登られた時、8節ですね、彼は多くの捕虜を引き連れ人々に賜物を分け与えられた。ここですね、4つのストーリーやったらよくわかるんです。イエス・キリストが十字架で勝利された時に、彼はですね、サタンや悪霊や制度とか価値観のもとにあった人たちを解放して賜物を分け与えられたんですね。今までクリスチャンが違うことのために用いてきた自分の能力や神様が与えてくださっている思いや素晴らしさといったものが、今度はですね、神のために、人々に使えるために用いられていくようになるんですね。しかもそれは多様なんです。このあり方だけじゃないんですね。いろんなあり方があって、それを神様がそれぞれに与えてくださって、それが多様なあり方で推進されていくのが教会の姿なんですね。そしてですね、この9節も面白いんですが、この登られたという言葉は、彼がまず地の低いところに下られたということでなくて何でしょう。この下られた方自身が全てのものを満たすためにもろもろの天よりも高く登られた方なのです。で、ここにはですね、僕一つの型があると思うんですね。私たちがじゃあこの世界の中で 痛みの中に置かれている人たちに仕えていこうとするとき、もしくはですね、まあ、例えばちょっと大きな話になりますけども、私たち今教会にいても多分学歴とかですね、資本主義といったものの影響を受けて生きていると思います。価値観とか制度の、より多くの収入を得れる人が素晴らしい、より結果を出す人が素晴らしい、クリスチャンであってもそのような価値観が教会にあるかもしれません。でもそれは本当は捨てられるべき打ち破られた価値観なんですね。で、僕が面白いと思うのは、そのような価値観は今だけじゃなくて昔ももちろんあったんです。当時もローマ帝国が支配してましたから、ローマ帝国が支配している元ではやっぱりローマに対して忠実な人であったりとかですね、武力を持っている人が良い高い地位に置かれていたと思うんですが、そういう価値観は教会の中に入るべきじゃなかったんですね。そしてイエス様、神様がそれに語れたのは、面白いことに武力でローマ帝国を打ち壊したんじゃないんですね。本当は敗北に見えるようなローマ帝国の権威のもとで十字架の死につけられるということを通して、でも実はそんな支配のあり方を打ち壊したというのが神様のなされた方法なんです。だから私たちもですね、こうクリスチャンとして歩むときに思うかもしれません。私はでもですね、そんな人の価値観を変えれるような大きなことはできないと、私にはそんな力がないと思うかもしれません。でも神様が捉える方法は、そんな低い私たち、もしかしたら他の人には失敗だと思われるような私たちの人生を通して、でももうすでにある価値観を壊すことなんですね。教会においてはどうでしょうか。人が人であるだけで、イエスをキリストであると受け入れているだけで、私たちは互いに受け入れ合って愛し合っているでしょうか。それがなされていたら、ある人から見たら失敗だと思うようなその生き方を通して、神様はこの制度とかこの支配のあり方を壊していかれてるんですね。この教会はどのように下からこの社会に対して神様の素晴らしさを述べ伝えてるでしょうか。どのように他の価値観に打ち勝ってお互いを受け入れ合ってるでしょうか。どのように異なった賜物や思いを持った多様なものが出てくるのを支援して我慢し合っていれるでしょうか。そしてそういったものをですね、神様が皆さんに与えられているんですね。そしてそういったものをサポートするために、実は指導者というものが教会に与えられているわけです。11節見るとそのことが書かれています。こうしてキリストご自身が、キリストというと皆さん無意識だと思うんですけども、これは王っていう意味ですから、王ご自身がその共同体に与えられたんですね。指導的な人たちを、ある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師また教師としてお立てになったのです。12節、それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためですと。で、僕はですね、前の進学校を出て、土山キリスト教会というところで牧会させていただいたんですが、その1年目入るときですね、実はこの12節を誤解していました。僕の中で奉仕といったらですね、教会のことやったんです。教会のいろんな活動に使えることが奉仕だったんです。ピアノの奉仕とか、お祈りの奉仕とか、青年会のなんかの奉仕とかですね、そういったものにふさわしくクリスチャンの皆さんが使えることができるように整えていくのが牧師の仕事やと誤解してたんですね。その考え方で言ったらですね、僕がすることは、皆さんぜひ奉仕してくださいと、神様あなた方にこの教会の奉仕することを願っていますと、他の何にもおいてですね、日曜日に来て役割を担ってください、そういう話になります。でも新約聖書をよく読むと、奉仕という言葉を調べていくとそうじゃないんですね。奉仕ということが意味しているのはすごく単純です。それはキリストが人に仕えられるためではなく、人に仕えるために来たようにあなた方も仕えなさいということなんですね。奉仕と訳すとまるで教会に関することだけやと思うんですけど、そうじゃないんです。キリストが人々に仕えられたように、自分がある時には犠牲を持って使えていく、その全てが新約聖書では奉仕という言葉で言われてるんですね。そうなるとだから12節も意味が変わってくるんですね。 教会の中に役員が立てられたり牧師が立てられているのは、この一人、皆さん一人一人が皆さんが置かれた状況の中で人に仕えていくためなんです。だから僕ですね、すごく嬉しく思いました。岩田姉妹のお証を聞いて、それは使えることだからです。彼女は今まで違う価値観の中で磨かれてきた技術を神様のものとして受け取って、人々に使えるためにそれを用いていこうとして歩まれてるんですね。でそういうふうに犠牲を伴ってでもですね、そういうふうに歩んでいくことがクリスチャンですね。そういうふうに人を愛して歩んでいくようにクリスチャンを励ましていくこと、整えることが役員をはじめ教会に与えられている指導者たちの役割なんです。僕がこの教会に使わされた僕の役割はそういうことなんですね。そうしたらどうなるか、その結果キリストの体が立ち上がるんですね。そして私たちが皆信仰と神の御子に関してどのような方であるかということを体験的に知ることができ、完全な大人になって、私たち一人一人がじゃないんです。清めというと私たち自分が清くされることと思うんですが、そうじゃないんです。この教会がキリストの満ち満ちた御丈にまで達してですね、いろんな教えに惑わされてあっち行ったりこっち行ったりすることなく、15節むしろ愛を持って真理を語りって言われてるんですが、この真理を語りと訳されている言葉、本当は真理を行うってことです。むしろ愛のうちに真理を行い、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためなんです。21節を見るとすごく珍しいことが書かれています。真理とは何か、そのことですね。ただし本当にあなた方がキリストに聞き、キリストにあって教えられているのならばです。まさしく真理はイエスにあるのですから。福音書のイエスはどのように歩まれていたでしょうか。彼は教会という制度の奉仕のために生きていたでしょうか。彼は何らかの制度を保存して人々の間に壁を作り出すために生きていたでしょうか。そうじゃないですよね。イエス様はある真面目に神のためにと思って生きていたパリサイ派の人たちが作り出した壁を乗り越えて愛を実行するために生きておられました。それが真理なんですね。そしてもし私たちが本当にイエスに教えられていくなら、この教会がそのような働きをしていくようになるというのがパウロがここで言いたいことなんです。そのためにこそ本来は役員も牧師も与えられてるんですね。別にだから役員も牧師も何も偉くないんですね。この指導的な人たちはただ私たちがイエスのように人々を愛して、いろんな他のもとで与えられた能力を人に使えるために用いていくために存在しています。そしてそれがふさわしくなされるためにも私たちはですね、互いに我慢し合う必要があるんですね。16節はそれができた教会の姿を一言で表したらこうなるというものですね。キリストによって体全体、教会全体は一人一人の人たちがその与えられた賜物をふさわしく用いることによって、神様が備えられたあらゆる結び目によって組み合わされ、結び合わされて成長して愛のうちに立て上がっていくんですね。それはイエス・キリストを通して神様がこの世界においてなそうとされていた救いに私たちが加わっていくことです。皆さんはどのように教会をイメージされているでしょうか。僕はですね、まあ、この教会の教会に来させていただいて一つ嬉しかったのは、いろんなファッションの人がいることを嬉しく思いました。まあ、僕はそれ一つの多様性だと思うんですね。神様の前に日曜日はこのように分けてこようと思う方も素晴らしいですし、自分らしいやり方で歩んでいる方も素晴らしいと思います。僕の妻は土屋にいた時ですね、この肩より先だけ金髪というすごく面白いファッションをしてたんですけども、僕はすごく良かったと思うんですね。それによって本来何が大事なことかを僕ら焦点を合わせれるからです。
OK ですか。
私たちはある ルールのもとに特定の型にはまって生きていくために呼び出されてないんです。私たちが与えられたあり方を通して人々を愛していくために呼び出されてるんですね。互いにそのためには忍耐し合うことももちろんいるんですが、それを通して多様な働きがなされてイエス・キリストの御業が前進していくために私たちは置かれています。福音を伝えること、そして神様が述べ伝えられた神様が打ち壊された壁を打ち立てないこと、ぜひですねこの2つのことは全部両方大事なこととして書かれてますので、2つのことを大事に、歩んでいただけたらと思います。それでは最後に一言お祈りをさせていただきます。誠にしてお祈りください。神様、あなたの皆は心から賛美します。あなたが本当にさまざまな人をこの教会に集めてくださっていること、またさまざまな思いを与えてくださっていることを心から感謝します。私たち一人一人それぞれ弱いものです。しかしあなたは弱さを通してあなたの御国を前進させられる方です。本当に神様、私たちそれぞれ弱いものですから、時には自分の考え方と違う人がいると本当に排除したくなるような弱さも持っています。しかし旧約聖書に書かれたことを乗り越えてまであなたが成し遂げてくださった和解を壊すことのないように守ってください。あなたがそれぞれに与えられた多様な賜物が本当にそれぞれらしく用いられ、この教会を見た時に本当にイエス様がなされたかったことが私たちを通して実現していきますように、聖霊がその力を与えてくださっていますから、そのことを感謝します。すべてのことをあなたが導いてくださってきたこと、またこれからも導いてくださることを心から感謝して、この祈りをイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。